聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書の第42章1節から7節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書第42章1節以下。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもないこの地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。主である神はこう言われる。神は天地を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。新約聖書、使徒言行録、新約聖書の217ページです。使徒言行録第3章1節から10節まで。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。祈ります。天地の造り主、歴史を誠の目標に向かって導いてくださる全能の神様、新しい月を迎えて最初の日曜日、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを心から感謝いたします。どうかあなたの皆が高く崇められ、ただあなたにのみ栄光が着せられますように、そして私たちがあなたの御心に従ってこの1週間歩んでいくことができますように、心からお祈りいたします。そして今日もまた私たちにあなたの命の御言葉をお与えください。教会に連なる兄弟姉妹を一人お一人のために祈ります。厳しい残暑がなお続きますが、この中で特に体調の優れない方々やご高齢の方々を顧み、日々 お支えくださいますように。心を病む友を慈しんでくださいますように。悲しむ人々を慰めてくださいますように。この社会で重い責任を負って働く方々に、あなたから必要な力をお与えくださいますように。若者たちには人生の確かな目標を示し、前途への希望をお与えくださいますように。外国で生活する方々、特にかの地で病んでいる方を、あなたが助けてください。私たちの国に住んでいる外国の方々、あなたが年頃な保護を与え、特に難民や移住労働者のために働いている方々に勇気と力をお与えくださいますように。旅行中の友の旅路の平安をお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちが夏休みも終わって新学期に入りましたが、どうかその心と体を守って健やかに成長させてくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上にも、今週もあなたの豊かな恵みがありますように祈ります。神様、私たちは世界の誠の平和のために祈ります。中東でも中央アジアでもアフリカでも、至るところで争いが絶えません。そしてそれがすぐに泥沼化します。神様、どうか関係各国の指導者たちに、問題の根がどこにあるかを知る知恵をお与えください。特に強い軍事力を持つ側に、相手側に先んじて軍事行動をやめる勇気を与えてください。自分たちが正しいとあくまでも言い張る頑固な自己正当化から解放してください。主イエスから誠の謙遜を学ぶことができますように、あなたが良き導きを与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、我らに平和を与えたまえ。また私たちはこの国の将来を憂え、そのために祈ります。今この国はまたもやいつか来た道に戻ろうとして、危険なカーブを曲がったかのように感じられます。神様、どうかこの国を憐れみ、二度と戦争への道を進むようなことがないようにお導きください。諸国民の公正と正義に信頼して、近隣諸国との間に恒久の平和を作り出すことができる国となることができますように、私たちに知恵と力をお与えくださいますように祈ります。主よ、我らに平和を与えたまえ。これらの貧しい感謝と祈りを、私たちの主イエス・キリストの御名によって受け入れてください。アーメン。今日は先ほどの使徒言行録三章の初めのところについてお話をしたいと思います。聖霊降臨の出来事があってから間もなくのことだと、書いてありますが、一節を読むと、ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったと書いてあります。そこへ行きますと、美しい門と呼ばれる門のそばに 一人の男が運ばれてくるのに出会いました。これは少し先の4章などを読みますと、この人は40歳を過ぎていたとありますから、普通なら働き盛りです。働き盛りの男の人がみんなに担がれて麗しの門というところまで運ばれてきた。でこの人は普通ならそういう働き盛りの人なんですけれども、聖書の記述によりますと、生まれながら足が不自由であったと、どうもそういう人であったらしい。そこで人に頼んで毎日門のそばに置いてもらっていたというのです。で2節には、神殿の境内に入る人に施しを請うためであると書いてあります。物乞いをするのです。で午後3時の祈りの時って書いてありますが、でこの午後3時の祈りの時というのは、敬虔なユダヤ教徒たちが大勢この門を通って神殿の境内に入っていく、そういう時間帯です。でしかもマタイ福音書の6章などを読みますと、ユダヤ教徒にとっては、人に施しをする、貧しい人に施しをするということ、それから祈るということ、毎日時を決めて祈るということ、そして週に2度は断食をするということ。でこの施しと祈りと断食というのは、ユダヤ教徒の大切な義務とされておりましたから、その頃そこに座ってさえいればかなりの施しが期待できる、そう考えたわけでしょう。大変目のつけどころがいいと思います。でそういう話なんですが、私が若かった頃にこの人物についてやや偏った見方をしていたなとこの頃よく思います。つまりこの人は足が不自由だったので普通の仕事ができない、生きるためには物乞いをするぐらいしか道はなかった、方法はなかったというふうに私は見ていたんですね、考えていたんです。どうもそうではないらしい。私はその頃この気の毒な人物の不幸を大いに強調しました。そういう方向で聖書を読もうとしていました。しかし足が不自由だから物乞いをするしかないと、そんなふうに考えるのはあまりに短絡的です。人間というものには思いのほか豊かな可能性が与えられていて、体の一部に障害があっても他の部分がそれを補います。足が動かなくても手を働かせて裁縫することはいくらでもできます。あるいは裁縫をしたりする。でこの点は昔も今も変わりはないだろうと思います。で事実、私たちの周りには障害があっても驚くべき能力を発揮して自立的な生活をしていらっしゃる方々がたくさんおられます。星野富弘さんという方は、ご存知の方が多いと思いますけれども、中学校で先生をしていた頃に体育の授業の途中に事故が起こりまして全身が麻痺した、おそらく随分苦しまれたと思うし血の滲むような修練を重ねられたと思うんですが、その結果今は口で絵筆を加えて素晴らしい絵を描きます。でそのようにして生きていらっしゃる方々は決して少なくありません。私も口 と足で描く芸術家協会、そういう組織から時々その方々がお書きになった絵はがきなどを買いますが、でこの協会のメンバーは全世界に広がっています。でペトロたちが神殿で出会ったこの人は物乞いを習慣にしていました。それはおそらく他者の善意に依存するというそういうやり方で楽にお金を手にすることができるということを覚えたからではないでしょうか。よく物乞いは3日やったらやめられないと言いますけれども、で彼もまあいわばこの怠惰な日常がつい癖になってしまった、そういうところがあるんじゃないでしょうか。でもちろんここで私は言わなければなりませんが、もちろん他者の善意を受けることは何も恥ずべきことではありません。人間は他者を助けることもできるし、他者の助けを感謝して受け入れることもできます。他の人々を助けることができるということは、これは感謝すべきことです。しかし時には他の人たちの援助を遠慮なく受けてもいいのです。私たちはよくお互い様だと言うでありませんか。でこのお互い様だという言葉の意味は、私たちは人様を助けることもあるけれども、人様に助けられることもある。で人生にはこの2つの要素があって、その両方が私たちの生活を成り立たせているのだということではないでしょうか。で欧米の先進国はアジアやアフリカの貧しい国々をよく助けます。国家予算で助けると ODA というようなものを国家予算から出資して助けます。しかしそれだけじゃありません。一般市民も教会とか赤十字とかそういう組織を通じて盛んに寄付をします。それが生活の中で一つの習慣のようになっています。最近では日本もその仲間入りしたと言えるんじゃないでしょうか。国が巨額の ODA 援助を毎年支出しているということがありますし、そればかりではなくて災害があるたびに多くの人が善意の募金に応じます。でそれ自体は大変良いことです。立派なことですね。しかしそこには危険もあります。私たちはその危険に気づいていなければならないと思います。でどういう危険かというと、自分たちの役割はもっぱらかわいそうな人たちを助けるところにあるというふうにいつとはなしに思い込んでしまうという、そういう危険です。自分たちは与える側である。かわいそうなあの人たちは受ける側である。そういう考え方がいつとはなしに自分の中で固定化されて、体の芯まで染みついて、いつの間にか傲慢になる。そういう危険です。アメリカはよその国々を助けるということについては大変な努力とお金を支出する、そういう援助大国です。しかしこの援助大国が、あまり言いたいことではありませんが、戦争大国でもある。この矛盾を 私たちは前から不思議に思っていました。あれだけたくさんのお金を使って、あるいは力を使って他の国々を助けることをやってきた国がなぜこれほど戦争をやるか。でおそらくそこには 傲慢という罪がこびりついているからでしょう。自分たちは与える側である、自分たちは助ける側である、あのかわいそうな連中を助けるために私たちはお金も出すのである。しかしあのかわいそうな連中が自分たちの意に沿わぬことをやり始めたときには攻撃する。こんな小話があります。よく人を助けるお金持ちの人たちがスイスの山にスキーに出かけました。普段は赤十字などを通じてたくさん寄付をする人たち、立派な人たちです。その人たちがスキーに出かけて不運にも雪崩に巻き込まれました。で、携帯電話などというふうなものが流行る前の時代のことです。やっとのことで赤十字のヘリコプターがこの遭難した人々を見つけて助けにやってきました。で、上の方からロープを垂らして彼らを釣り上げる、つまり救助する、そういう仕事を始めようとしたんです。そうしたら下で遭難している人々が大声で叫びました。おい、今来ても寄付金の持ち合わせはないぞと。いつの間にかどんな時にも自分は与える側だという意識が、こびりついてしまったという、そういう小話でありますが、私たちは助けたり逆に助けられたりしながら生きていくのです。それが人間の生活というものです。だから助けるときは、人を助けるときは喜んで惜しみなく助ける、助けられるときには素直に受け取る、卑屈にならずに堂々と受け取る、そうすればいい。自分をどちらかの側に固定して考える必要はないんだと思います。で、ここでもう一度今日の説教のテキストに帰りたいと思いますが、ペトロとヨハネはこの男をじっと見たと4節にそう書いてあります。もっぱら他の人たちの善意に依存して自分は生きていく、そうしなきゃ生きていけないんだというふうに固定的に考えていたこの人、自分の人生はそうでなければやっていけないんだというふうに固定的に考えるようになってしまったこの男を人たちはじっと見ました。問いかけるようにしてじっと見ました。あなたはそれでいいのですか？あなたはそれ以外の生き方ができないと思っているのですか？そういうふうに問いかける気持ちがその視線の中に込められていたんじゃないでしょうか。じっと見た。そして私たちを見なさいと言います。で、その男の人は相変わらず他者依存的に考えていましたから、五節を見ると何かもらえると思って二人を見つめたと書いてあります。相変わらずその考えから抜けない、何かをもらえると思って二人を見つめていました。その時にペトロが発した言葉は私たちを驚かせます。五節の後半ですが、私には金や銀はないが持っているものをあげよう。自信にあふれています。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。私にあるものがある。で、これがついこの間イエスを三度も裏切ってしまったことを悔やんで男泣きに泣いたあのペトロと同一人物でしょうか。とてもそうは思えないほど自信にあふれています。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。で、ペトロは あの挫折のあと、男泣きに泣いたあの挫折のあと、イエスが自分のうちによみがえった、そういう経験をしたのです。八木重吉の詩に、キリストを我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う、そういうのがありますが、キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、そういう経験をペトロはしました。キリストが自分の中にいる、私はそのことによってあのひどい挫折からも立ち直って生きている、イエスが私の中に生きていてくださるからだ、その私を見なさい、そう彼は言ったのです。そしてあなたも、これは6節の言葉ですが、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そうするとその男は他者に依存する生き方をやめました。ペトロが手を取って起こしてやると、足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した、そう書いてあります。8節、足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した、そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美した。文字通り自立したのです。他者に依存するだけの生き方から解放されて自立したのです。イエスと共に生きるということは、私たちを依存的にはしません。人に依存して生きていくという生き方から解放します。そして自分の足でしっかり立って生きていくように私たちを導きます。キリスト教信仰というのは時々、よく誤解されていることがありますが、依存的になる人間を作るものではありません。自律的な人間を作るのが私たちの信仰です。祈ります。神様、長年ただ他の人に依存して生きていた人が、あなたの弟子たちと出会い、あなたと出会って自立した話を私たちは今日聖書から聞きました。どうか私たちをそのように自立的に生きていくことができるように力づけてください。この世界は困難に満ちていますけれども、その中で私たちに自らの足で立ち、自らの頭で考え、自らの手によって道を切り開いていく力をお与えくださいますようにお願い申します。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の357番。